おはようございます。
おはようございます。
私は1959年に三重県の桑名市で生まれ、その後父の転勤で愛知県に5年間、神奈川県相模原市に30年間、結婚後東京に20年ほど住みました。50歳で仕事を辞めて沖縄に移住し、今5年が過ぎました。県立高校の2年生の冬に同級生に誘われて、生まれて初めてキリスト教の教会に行きました。大和市南林間にあるカンバーランド長老教会の講座教会という教会です。大学の入学と並行して教会学校の中学科の奉仕が始まりました。生まれて初めて人に教える経験をしました。とても新鮮でした。次第に教会学校の奉仕から教員への希望が芽生えてきましたが、私が在籍した学部学科では教員免許を取れませんでしたので、卒業後一般企業に就職、教会学校の奉仕を続ける中で教員への希望が強くなったことから、2年後に退職し、1年間長考で数学の教員免許を取得して25歳で教壇に立ちました。28歳から東京の北区にあります聖学院というミッションスクールですが、そこで数学の教員になり、40歳で結婚し、練馬光が丘に転居いたしました。同時に世田谷にあります日本キリスト教会の東京国家教会という教会に移りまして、結果的に35年間教壇に立ち、60歳で退職をいたしました。私が勤務した聖学院高校の修学旅行先が沖縄でした。1992年、33歳の時に初めて沖縄に行き、大きな衝撃を受けました。その後教会やミッションスクールの教職員を対象とした沖縄ツアーを企画する中で、第の人生は沖縄でと考えるようになり、60歳で早期退職をして沖縄に移住をし、ちょうど5年が過ぎました。この5年間で、様々な出来事がありましたけれども、感銘を受けた信仰の諸先輩方の話を紹介しながら、お話をさせていただきたいというふうに思います。沖縄に移住した2019年8月、あるセミナーが、大阪でありまして、大阪女学院でありまして、その、理事長、西堀理事長に、声をかけられました。私が沖縄に移住をしたことを知っての発言で、平治先生、平治牧師のお祈りの翻訳で相談に乗ったエルダ先生が大阪女学院の名誉教授で、92歳でまだお元気ですと言われまして、大変驚きました。平治先生、あるいはお祈りのことをご存知の方はちょっと手を挙げて、あ、いらっしゃらないか。はい、また後で懐かしいお話をします。後で冊子を配りますので、ご覧になっていただきたいと思うんですが、米軍施政下にありました1966年11月に、アンガー高等弁務官という、米軍にとってオールマイティの、人が就任式、がありまして、平先生が、招かれて、お祈りを、したんですね。で、その時に彼は、人権が踏みにじられていた沖縄の現状を、憂いて、新高等弁務官が最後の高等弁務官となり、沖縄が本来の正常の状態に回復されますようにというお祈りを捧げました。で、マスコミが大きく取り上げたこともあり、当時を知る人は今のこのお祈りのことを覚えています。私が沖縄に戻って平治先生に聞くとですね、エルダー宣教師とは沖縄で3年間ご一緒したけれども、彼はその任期を終えて 1969年に沖縄を離れて以降はお会いしてないということでしたので、50年ぶりにぜひ再会をしていただけないか、いただけないかということで、動き始めました。まあ、結果的にですね、その年の11月にエルダー先生が、沖縄に来られて、まあ、二人で講演をするという機会ができました。エルダー先生はですね、赴任して1年後に、留学のために牧師が不在になった与那原という教会に牧会をされました。当時、小学校1年生だった、具志堅さんという方が、読谷の牧師になられていたので、会いに行って映像をお借りしました。その映像の中で、エルダー先生が、当時、基地の外に住むアメリカ人が持っていた基地に自由に出入りできるパスを申請しなかったこと。彼が病院に入院した際、日本人医師から、あなたアメリカ人なんだから、設備が整っている米軍の基地の病院に転院を勧められたけども断ったこと。非常に魅力的な方だというふうに感じました。また、当時沖縄の人が熱望していた本土復帰を求めるデモにアメリカ人としてただ一人参加したこと。アメリカ人牧師や宣教師の集まりで、沖縄は20年以内に復帰するんじゃないかって発言をしたら、みなみに笑われたこと。そして、圧倒的多数のアメリカ人が当時賛成をしていたベトナム戦争を批判した、まあ、ただ唯一の宣教師だっただろうということを知りました。で、まあ、お二人の再会を企画したものとしては、まあ、タイラ先生のお祈りを、まあ、中心に考えてはいたんですが、エルダ先生の信仰のこともきちんと抑えなくてはいけないということで、まあ、結果的に私が当日の司会をすることになりましたので、まあ、司会者の特権で、次のような質問をですね、彼に聞きました。なぜあなたは他のアメリカ人宣教師と違う姿勢ができたのか。と彼はですね、私は沖縄の教会の宣教師として、牧師として来た。沖縄の人々と一緒に生活をする。沖縄の問題は私の問題だ。また、パスをもらうことは沖縄の人々への裏切りだ。というふうに語りました。沖縄の民衆の立場に立ったからこそ、平治牧師のお祈りを理解し、賛同されたというふうに思います。そして、私自身、沖縄に移住した、まあ、すぐだったんですけれども、沖縄の人々にどのように使えていくかどうか、ということを考えさせられた言葉でした。で、このお話、まあ、二人の講演は後で、お手元にお配りすると思いますけれども、大阪女学院が、素敵な冊子にしてくださいました。次に、アーゴン将校さんという方のお話をしたいと思います。アーゴン将校さんの名前を知っている方はいらっしゃるかな？あ、いないかな。はい。1901年生まれて2002年にお亡くなりになりました。北部の本部町というところに生まれて、若い時にですね、大分県の法輪寺教会で洗礼を受けられた方です。北部にある伊江島という離島で、まあ、農民として、まあ、生活をされて、デンマーク式農民学校の建設を計画していましたけれども、沖縄戦で頓挫し、一人息子も、亡くされました。やっと落ち着いて農業ができると思っていた時、朝鮮戦争の長期化を受けて、米軍が伊江島の土地の約6割を強制的に取り上げるという時に、反対運動の先頭に立った方です。1955年から非暴力による戸籍更新を沖縄で行って、1956年、島国闘争に大きな影響力を、及ぼした方です。伊江島の農民は、 暴力を振る米兵に対して暴力を使ってはいけないというルールを作りました。話し合いをするときは必ず座る、耳より上に手を上げない、大きな声を出さず静かに話すという非暴力の姿勢で米軍と交渉し、少しずつ土地を取り戻していきました。この非暴力の姿勢は沖縄のぬちどぅ宝という言葉があります。命こそ宝という意味ですけれども、その考えとともに今もアメリカ軍や日本政府と対応する沖縄の人たちに受け継がれています。アーゴンさんは今でこそ非暴力の運動家として高い評価を受けていますが、古事記行使のされた1955年頃、非常に苦しい状況でした。県内に伊江島の惨状を伝え支援を求めたとき、琉球大学の学長は門前払い、キリスト教の牧師は会ってはくれましたけれども協力はしてくれなかったそうです。その10年後、1966年11月、先ほどご紹介しました高等弁務官の就任式で、最後の高等弁務官になりますようにと祈ったタイヤオス牧師に対して、沖縄の住民もマスコミも非常に好意的に受け止めたわけですけれども、アーオンさんは、違いました。アーオンさんは、平先生に対して、平さん、遅かった。と言ったそうです。1950年代の一番苦しかった時代に、なんでキリスト教会は支援してくれなかったのか、という意味だったそうです。アーオンさんの著作として、岩波新書から2冊の本が出ています。米軍と農民、命こそ宝という、一度宝という本が出ています。沖縄を知るためにはぜひ読んでいただきたい本ですが、キリスト教会に対してストレートな批判はありません。しかし、他の本でも、いくつかの本があるんですが、そこでは非常にキリスト教会に対して、批判的に、鋭く、彼は述べています。戦前の鬼畜米英教育に反し、戦争が終わるとニコニコした優しい言葉を使うアメリカの戦俘犯がやってきて、疲労どころか親切丁寧で食べ物まで与えられるという手厚い取り扱いを受けた私たちは、その時初めて悪夢から覚めたように、人民による政治といったリンカーンの国、民主主義の国、しかもキリスト教の教えを生かす国であることを思い起こすと同時に翻って、もし日本が勝っていたら数年を待たずに再び戦争を起こしていただろうという不安から、むしろ民主主義の国アメリカが勝ったことに喜びすら感じました。ことに当時の私は盲目的キリスト教信者でしたから、キリスト教国アメリカが勝ったのでもう戦争はなくなるだろうと、戦争さえなければ殺される心配もないし、それこそどんな貧乏をしても幸せだとアメリカ軍を信頼をしていました。沖縄の無神論者たちは終戦直後、直ちに勝利した民主主義のアメリカ政策が軍国主義侵略戦政策に変わったことを見抜き、あらゆる暴力、策謀と弾圧に屈することなく反対運動を続けましたが、沖縄の教会は遅れて20年ぐらい経ってからやっと平和運動に参加しました。キリストは、カイザルのものはカイザルに返せ、金持ちが天国に入るのはラクダが穴に通るより難しいと嘆かれ、もっぱら貧しい者、やめる者の味方になって戦い続けた。なのに今日のキリスト者の多くはキリストの最も心よく思わなかった、戦争関係の人ですね、そういう人たちと手を組んでいるのではないかというふうに述べています。宗教とは平和を作ることだと信じています。教会とキリスト信者の任務はこの世に不幸を作り出す戦争に反対し、 人類から苦悩を救うために戦うことだと思います。キリストが最も忌み嫌われたのは戦争でありますと彼は述べています。まあ、至極真っ当なことかなというふうにも思います。さて、今日読んでいただいた聖書は、の箇所は、いわゆる三条の説教で、イエス・キリストが弟子たちに語った言葉です。平和を作る。公約では、平和を作るものというふうな、訳ですけれども、読んでいただいた新教訳は、平和を実現するということになっています。今、彼が語ったその時、今この時は平和とは言えない。平和ではないから弟子に向かって平和を作れ、平和を実現しろというふうに語ったんではないかと思います。で今日、こちらの教会でお話をさせていただくことで、仲介者説教書に当たりましたが、この平和、あるいは神の子というキーワードに、いろんな解釈があるということを感じました。一つはですね、平和ということに関して、ローマ信徒の五章一節にありましたけれども、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を得ているという聖句が引用されていました。まあ、ここで言う平和とは、人間の最高の幸福であり、神から贈られたイエスが平和の基本になるのか。そして、この神の子というのが、まあ、私たちがイエス・キリストに近づく。ちょっと言葉が不適切かもしれませんけども、そのような神の性質に近づくものであるっていうふうな意味として考えているという、そういう、まあ、解釈があったかと思います。さて、一般にですね、平和について考えるときに、その対義語というのは戦争と言われています。じゃあ、戦争ではない状態が平和かという疑問に対して、例えば、独裁国家で人権が著しく蹂躙されている国とか、奴隷状態が続いている国ならば、平和な社会とは言えないのではないか。また、決して攻撃はしないと言いながら、軍事費に巨額の金をかける国、それが平和な国と言えるかどうか、ということも、まあ、疑問に感じるところです。聖書で戦争について、あるいは平和についてどのように考えているか、ということを少し考えてみたいと思います。旧約聖書には、戦争を肯定し、人殺しを命じている箇所がいくつかあります。例えば、申命記20章16節。ヘト人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人は、あなたの神、主が命じたように必ず滅ぼし尽くさねばならない。こういう箇所がいくつもあるわけですね。逆に、旧約聖書でも、反対の内容を言っている箇所もいくつかあり、たくさんあります。まあ、有名なのは、出エジプト記20章13節、殺してはならない。イザヤ書2章4節、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うこともならない。新約聖書はどう言っているかというと、イエス・キリストの言葉から、あるいは使徒の言葉から、戦争を肯定し、人殺しを肯定するような箇所はないんではないかというふうに私は読みます。ですから、旧約聖書の命令は、人殺しをしても良いという命令は、ある限定的なもう内容ではない。そういうものを超えて、新約聖書で、成就をした、完成をした、っていうふうに考えている。そういうふうに考えている書物が何冊かあるように思います。私もそういう意見に賛成をしたいと思っ ています。ただ、まだまだ、勉強不足ですけれども。じゃあなぜ、今、戦争を肯定するようなことが多いのかというか、まあ、教会がそのようなことを言うのかということに関してはですね、まあ、これも難しい問題ではあるんですけども、歴史を紐解いていくと、ローマ帝国の中で迫害が厳しくなるに従って、今度は逆に国教になり公認されていく中で、軍隊をどう考えていくかという非常に難しい問題が出てきました。国内では内乱、まあ内戦ですね、があり、外国に対しては、まあ戦争が、まあ、そして、軍隊が必要とされ続けたわけですね。その軍隊を容認するような聖書解釈をせざるを得なかったっていうふうに思うわけです。まあこれは聖書の教えの妥協というふうに、まあ、言う意見もあります。また、ある神学者は、キリスト教の堕落だというふうに言っている方もいます。このあたりはとても難しい問題です。私もまだ十分答えがあるわけではないですが、ただ、やはり聖書に従って考えていくこと、そのことが大事かなというふうには思います。皆さんはバーバラ・リーという、アメリカの女性議員ご存知でしょうか。2001年9月11日に起きた同時多発テロの直後の9月14日にアメリカ議会は多発テロに対して国家組織人物に対し大統領が必要かつ適切な有権力を使うことを容認する決議、それをまあ出して議決したわけです。軍事力によってさらなるテロを防ぐことはできない。どんな困難な採決でも誰かが抑制を訴えなければならない。と訴えて反対意見を述べた議員が今言ったバーバラ・リーという方でした。採決の結果、上院では98対0、下院では420対1。採決に反対したのは彼女一人だけだったんですね。テロから3日後、非常にまあ微妙なというか、そういう時に彼女自身も悩んだようですが、追悼式で行動するにあたって我々が嘆くような悪にならぬよう注意しなければならないという牧師の説教を聞き、反対をされたということです。この日以降、この法律はですね、対テロ戦争の大義名分となって、アフガニスタン、イエメン、イラク、アフリカ、キューバ、その他多くの国で、アメリカ軍が人をもう即殺してもいい。そういうふうになるわけです。外国での殺人を許容した法律であるわけです。このバーバラ・リーの一人反対した話が沖縄の辺野古でも話題になりました。先ほど紹介した平さんの牧師に基地反対、基地建設に反対する仲間がこう聞きました。アメリカの議員、議会では、クリスチャンは一人しかいないのか。質問をした仲間はノンクリスチャンで、教会に行ったことがない方です。彼にとっては、クリスチャンの知人というのは、タイラオソン牧師、お連れ合いのエツミさん、その他数人だけですね。ですから、クリスチャンというのは全て基地反対、戦争反対だというふうに彼は、まあそういう認識をされていたからだと思います。タイラオソン牧師は、この話をですね、何回もしました。クリスチャンに問いかけるより何度もしました。私も何回も聞きました。アメリカの議員は、まあほとんどがクリスチャンでしょう。議員自らが、目には目を、歯には歯を、 と戦争に賛成しているという、そういう現実をどう考えるか。翻って日本の教会は戦争に反対と表明している教会はありますけれども、でもそんなに多くはないんではないか。まあ多くの教会は沈黙をしているんではないかというふうに思います。こういう状態がいいのかというふうに私は疑問を持っています。圧倒的多数に対して反対を表明するにはとても勇気がいります。先ほど、エルダス宣教師の話をしましたけれども、ベトナム戦争が激しかった時代、沖縄に多くのアメリカ人宣教師が住んでいました。軍隊の着兵も多くいたと思います。彼らはアメリカ軍人だけのお祈りをしていたのでしょうかね。ベトナム戦争に反対を表明したのは一人だけだったというふうにエルダー宣教師は語っています。彼がそのような考えに至ったのは、ベトナム戦争に反対をしていた日本人と同じ社会に住んでいたこと。それに加えて、正しい聖書理解があったのではないか、というふうに私は考えます。この点、もっともっと掘り下げて、勉強していかなければいけないと思いますけれども、聖書を読む限りは、人殺しを肯定したり、戦争を肯定するような思想ではないというふうに私は考えております。いろんな理由で人殺しを肯定し、戦争を肯定するような考えがありますけれども、私はそれに対して、もちろんいろんなことで反対意見を述べることはできますが、やっぱり聖書の中でどう語っているかということ、聖書をどのように読んでいくかという中でしか解決策は与えられないのではないかというふうに思います。アーゴンさんが平尾さん牧師に遅かったよって、まあ、言った言葉をかみしめながら、まあ、沖縄の人々とともに、沖縄の人々から遅かったよと言われないように、まあ、そういうような、まあ、支援活動を、したいというふうに考えております。一言お祈りいたします。神様、今日このようにして平和についての、お話ができましたことを感謝いたします。世の中には戦争の、噂、また現実的に今日も戦いの、ニュースが途切れることなく続いております。無力な私たち一人一人ですが、どうか祈りを合わせて、力を合わせて、こうした悪に対しての働きができますように。わずかな力でありますけれども、どうぞ大切を務めてお持ちください。この時を感謝して、尊き主の御名によってお祈りをいたします。
アーメン。